篠田市長、おはようございます。
おはようございます。
今日は12月25日、
はい、
クリスマスです。
もうあれですね、この番組も今年最後ということですね。本当に1年が早くて2015年、もう間もなく終わってしまいますけれども、最後の最後まで、いい年であるといいですね。
そうですね、はい、クリスマスが終わると一気に年末モードですもんね。
そうですよね。あとは年明け恒例の成人式、
はい、
これが今度は1月10日が日曜日ということで、今は3連休の中日にやるということで、新潟市成人式の開催日、ちょっと変えさせていただいておりますので、昨年も中日で、結構評判良かったです。中日の方が一番ゆっくりできるというご意見が多かったんで、今は中日に変更させていただいたと。今回も午後1時プレイベント、そして午後2時から式典開始ということになります。場所はいつもの通り、中央区万代島トキメッセと、ウェーブマーケットが本当にもう新成人でいっぱいになるということで、今回は対象7544人の方ということですので、ぜひご参加いただきたいと思います。
映像も見てみると圧巻ですもんね。
すごいですよね。でこちらにはもう11月末現在で新潟市に住民登録のある方を対象者ということで案内状を送付をしております。ただ就職などで新潟市離れているという方は案内状が届かない方も入場できますので、この際案内状のはがきは不要と、新潟育ちだという方もぜひご参加いただきたいと思います。
これを機にね、ぜひ新潟にまた帰ってきてほしいですもんね。
そうですよね。これについてはもう秋葉区の場合は秋葉区成人式ということで、また例年5月に開催していると。ぜひ新潟市の中央区でやるものは、これは高校の同級生とかそういう方と一緒になるときには1月10日の成人式がぴったりですし、小中学校の仲間とじっくりゆっくりという方は秋葉区の成人式の方にもぜひご参加いただきたいというふうに思ってます。
はい、久々にね会う友達がいたりして盛り上がりますよ ね、成人式。
また女性がね本当に大人に、ね、感じられて
もう振袖姿のね、はい、成人の皆さん集まると本当に華やかな雰囲気になります
よね。で今回はお昼から、3時前には終わりますんで、それから本当にゆっくりと楽しんでいただき、また皆さんで今週も深めていただきたいというふうに思ってます。
はい、ちなみに平成26年度の成人式はトキメッセにおよそ5000人が集ったということで、
そうですね、
同じぐらい、
はい、
またそれ以上ね、
大体5000人規模、もうぜひ過去最高を記録していただければ、団結力を示していただける絶好の機会だと思います。
はい、詳しいお問い合わせにつきましては新潟市教育委員会地域教育推進課まで025-226-3277、こちらとなっています。
はい、
さて篠田市長、2015年、
はい、
1年を振り返って市長にとって今年どんな年でしたでしょうか。
そうですね、やっぱり昨年の12月が大変雪で心配な状況が続いたんで、年明けも大変なのかなと思ったら、まずは年明けからの3月まで、割と穏やかで、大変助かったなと。でその後ももう日本列島大災害が相次いでるんですが、新潟市新潟県割と災害面で、非常に他の地域を応援する立場に、ならせていただいたと。大雨で、鬼怒川の大氾濫みたいなこともありましたけれども、あそこにも一番大変被害を受けた常総市にうちの消防が出動して大活躍というようなことでした。まずは天候穏やかな時が多く災害が少なかったというのが一番ありがたいでしょうかね。そしてあとは新潟市のことでいうと、やっぱり東アジア文化都市、日中間の文化交流事業をしっかりとやって、そしてまたこの1年で 日中間の関係かなり明るい方向が見えてきたと、日中間の首脳 会合も開かれ、そして今度ギリギリですけれども中国の青島市で、最後のクロージング、もうギリギリにクロージングで、これで、韓国のチョンジュ市も含めて、3都市の交流事業すべて終了すると、しかし1年で終わらせるにはもったいなさすぎますので、3都市のネットワーク、これは来年以降もつないでいこうと、また昨年の東アジア文化都市、日本代表都市は横浜市でございました。ここもすでに3都市で交流継続しているので、そのネットワークにも我々つながっていこうというふうに思っています。これはまあ非常にありがたかったですよね。そしてあとは特区ですね、農業特区、これが昨年はなかなかまだ形が見えない、それが今年になってどんどんローソンファームあるいはセブンファーム、大きな企業さんと新潟の農業がしっかり結びつく姿が見えてきたと。新潟久保田さんは NK ファームというものをお作りになって、耕作放棄畑を小麦で再生すると、来年からは輸出船に特化したお米作りも始めるということで、まあ年明け2月3月からは農家レストランも3軒オープンするという形になります。まあそういう面で新潟の農業の力、これを評価した大企業あるいは地元企業が農家さんと一緒になって頑張る姿がしっかり見えてきたと、これは非常にありがたいことだというふうに思ってます。そして新バスシステム BRT も9月にスタートさせていただいて、まあスタート当初はシステムの不具合などがあって大変ご心配ご迷惑利用者の方におかけしましたけれども、まあこれについても安定して2ヶ月目以降は運行がスムーズになった、もちろん利用者の方のご協力も大きいということで、持続可能なバス、それは持続可能な街づくりに欠かせないんだという姿も市民の皆様に知っていただいて、新潟さらに来年以降持続可能な街づくりを進めていく、そんな土台も作らせていただいたかなというふうに感じてます。どうでございましたかね。
はい、本当に今市長が、ね、おっしゃっていた通り、私も国際色がとても豊かな年だったなと思いました。うんうん、でもこれをよりやっぱり継続していくってことが大事になってきますね。
はい、そうですね、やっぱり新潟の場合、韓日本海北東アジアの地域のやっぱり平和、そして仲良くする、まあ、国同士はお互い国益を背負っているので時には角突き合わせることもまあしょうがない部分もありますけれども、そういう時こそ、まあ、地方の交流あるいは文化交流市民交流、こういうものが大事だなというふうに確認ができた1年でもあったかなと思います。
はい、激動の2015年もあとわずか、新年に向けて市民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、まずは安心安全な新潟市、これに向けて行政最大限頑張りますし、まあ、除雪も新潟市、能力的に若干万全ということを胸張れない部分もありますけれども、最大限頑張っていくということで、安心安全の土台を市民の皆様と一緒に作っていきたいと。そして新潟の元気、これがもう今新潟自慢というような形で、さまざまなチャンネルから新潟面白いよ、新潟元気だということを伝えていただくようになったと。これを先ほどの農業特区とか、そしてこれから地方創生が本当に正念場を迎えます。最も安心安全な政令市新潟、暮らしやすさナンバーワンの新潟市ということを市民の皆様と共に作り上げていきたいと思いますので、どうか来年もまたよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。それでは篠田市長、本年もありがとうございました。
ありがとうございました。